皆さんこんにちは。時計の針は1時を回りました。大島光子です。ここからの時間はヤマサ言語文化研究所プレゼンツスマラボの時間です。インバウンドが激増している昨今、一方で外国人就業者の方たちの人数も増加の一途をたどっています。そのような中、海外の方たちと一緒に働く上で言葉の問題や文化的背景の違いからいろいろと驚く場面も多いですよね。ヤマサ言語文化研究所ではそのような企業の皆様のお困りごとや課題を一緒になって解決につなげるサポートをビジネス展開している研修機関です。この番組ではヤマサ言語文化研究所で研修を受けている方やスタッフの方をお招きして様々なことを伺っていく30分間の生放送です。この番組やご出演の皆さんへの応援メッセージ募集しています。宛先はファックス 0564-55-8764、 メールアドレスは半角小文字 info@fmokazaki.jp です。それではどうぞ30分間よろしくお付き合いください。
外国人スタッフと働くってファンタスティック。でも
あれ、マークさん遅いな。仕事始まるけど、もしかしたら事故とかに遭ってないかな。大丈夫かな。
おはようございます。
ちょっと今何時ですか。
9時10分です。
そうじゃなくて、
困っていることは言葉の壁だけではないはずです。私たちは本当の問題解決をサポートいたします。笑顔あふれる職場づくり、グローバルヒューマンリソースサポート、ヤマサ言語文化研究所。
さあ、本日のスマラボですが、前半後半とご出演の方が入れ替わるんですが、今日はヤマサ言語文化研究所でスタッフとして働いている方、そして、生徒さんとして研修を受けている方にご出演をいただきます。で、はじめにヤマサ言語文化研究所のスタッフでいらっしゃいます横澤典和さんにお話を伺います。よろしくお願いします。
はい、お願いします。
はい、横澤さんにはもう何度かご出演をいただいているんですけれどもね、いろいろお話もご自身のお話も伺っておりますが、はい、今日はまずヤマサ言語文化研究所がどういうところなのか、研究所の取り組みについてお話を伺っていくんですが、まずどんなところなのか教えていただけますか。
はい、そうですね、ヤマサ言語文化研究所は、一言で言いますと、研修機関なんですが、日本で仕事をされている外国人スタッフを対象とした研修機関で、その中でこう日本語教育といいますか、日本語の勉強が、その中心となっております。
はい、この日本語学校っていうのは今各地にできていますよね。
そうですね。今日本全国でおそらく700ぐらいの、日本語学校があると言われております。
700、
はい、
でその、数ある日本語学校とヤマサ言語文化研究所、この違いというのはどこにあるんでしょうか。
そうですね、一つ大きな違いと言えるのが、この一般的な日本語学校というのは主に、留学生、外国から、日本に勉強に来られている留学生の方を、対象としているという、そういう学校さんが多いようですね。それに対して、我々は先ほども少し、申し上げましたが、企業で、主に企業で、仕事をされている、日本で仕事をされている方を対象としているというのが一つ大きな違いかと思います。
はい。そこが大きな違いということなんですね。
はい。そしてですね、もちろん一般的な日本語学校でも、その地元で働く外国人スタッフの方がそういう学校で仕事をする、勉強すると、日本語を勉強するというのは可能だと思います。
で、 まあ、いろんな方がさまざまな日本語学校で勉強されるということなんですが、はい、まあ、よく耳にされることもあるんです。この日本語学校で学ばれる方と、はい、そのまあ企業で、
はい、
働く上で必要だから日本語学校で学ぶんだという方がいらっしゃるわけですよね、
は
い、
あ、そうですね。
でそういう方は、まあ、企業がなんとかこういろいろ勉強してきてほしいと送り出されるという話も聞くんですが、
はい、はい、そうですね。まあ、そこでまた一つ大きな違いになることなんですけれども、よく聞くお話として、
はい、
まあ、企業の方からよく聞くお話なんですけれども、例えばその企業で働く外国人スタッフを、一般的な日本語学校に入れましたと、
はい、
そして、何ヶ月間か日本語を勉強してもらって、おそらくこうこれだけ頑張って勉強したらきっと、日本語が上手になって戻ってきてくれるんじゃないかなと、はい、企業の方はそういうふうにですね、期待をして外国人スタッフを、学校の方に、日本語学校の方に送り出して、
はい、
でもその学習期間が終わってで、また会社の方に戻ってきて、実際に話してみると、
はい、
なんだかこう期待してたほど日本語が伸びてないなということで、ちょっとこう期待外れになってしまうという、そういうお話を企業の方からはよく伺います。
ですから、まあ、企業の方としては、
はい、
やはりしっかりいろんな、ね、企業の、まあ、求めることを学んで、はい、きっと戻ってきてくれるだろうと思っているところが、そうではない場合が多い。
あ、はい、
どこに原因があるんでしょうか。
そうですね、原因としてはそもそもやっぱり、その勉強をスタートする時点で、最終的にどうなったらいいんだっていう、こういうイメージが企業の方のイメージ、まあ、要は期待ですね、
はい、
そういう企業側の期待と、それから学校側がこう実際にやろうとしていることと、それがまあ大きく違っているっていうことが原因なんじゃないかなというふうに考えています。
もうそこに原因があるんじゃないかと。
そうですね、
いうことなんですね。
はい、ですので、そもそもこう目指すところが、うん、一致していないわけなので、
はい、
受講者の方、外国人スタッフの方ももちろん頑張って勉強されているし、学校で働く一人一人の先生たちも実は一生懸命教えているのだけれども、はい、結果的にどうなったかっていうところで期待と違ってしまうということが起きているようです。
せっかくね、送り込んだ、
はい、
その企業の方にとってはやはりね、
そうですね、ですので、我々としましては、やっぱりそのスタート時点で、
はい、
やっぱり最終的にどうなるんだっていうイメージを、お客様、つまり企業の方と我々とできちんと一致させてから研修をスタートさせているというのが大きな特徴です。
山さん言語文化研究所では、
はい、
まずその企業の方と、はい、しっかりとその目標といいますか、
そうですね、はい、
それをお互いに共有するといいますか、
はい、
確認をしてからスタートすると。
あ、そういうことですね。ただ漠然と上手になるようにっていうことではなくて、きちんと基準を決めてですね、これぐらいの期間だったらこれぐらいのレベルまでは、まあ、できるかもしれませんが、ここよりも先はちょっと難しいと思いますというふうに、必ずしもその企業さんの求めることが 100% こう可能というふうにもならないので、きちんとそこをできることとできないことということでお話をして、イメージをですね、最終的なイメージをこう一致させてからスタートするようにしています。
そうすると企業の方にとっても、
はい、
分かりますよね。ここまでやればじゃあこのくらいできるようになる、
はいはい、
じゃあその先はまた段階を経て、
そうです、ね、
研修を受ければ、
はい、
いいんだという、
そうです、
ね、具体的なイメージが共有できるという、
はい、あ、そういうことです。
これは企業の求めること、
はい、
でまた教えた結果としてできることと一致するということにつながっていくんですね。
はい、そうですね、ただそれもただ言葉だけで、こう例えば何百時間勉強したらこれ、はい、こういうことがこうなりますよって言葉だけで、お話ししたとしても、まあこう企業の方からしてみたら、
はい、
分かったような分からないようなということになってしまうと思います、ですので、まあ、我々としてはその イメージを実際にビデオといいますか動画にしてですね、
はい、
実際に、勉強されている外国人スタッフの方がこれぐらいのレベルっていうのは動画で見るとこの人のようなイメージですよということでお客様に動画を見ていただきます。
なるほど。実際に動画で、はい、その求めているレベルといいますか、ここまでのレベルがどういうことなのかというのを、はい、まあ可視化するというか。
あ、そうです。
あー、なるほど、はい、これ分かりやすいですね。
そうですね。そうすると企業の方も、うん、あ、これぐらいあったらなんとか仕事で大丈夫だと思いますよとか、あ、これぐらいではまだちょっと足りないと思いますよとか、そういったことをですね言っていただけるようになります。
言葉だけでここまでできますよということでは、はい、お互いの認識も違ってしまうかもしれない。
そういうことです。
それをきちんとビデオでここまで研修すると、はい、この、レベルといいますか、はい、ここまでできるようになるということを見ていただく、
は
い、
そうですね、はい。
なるほど。非常にきめ細かく対応してらっしゃるんですね。
そうですね、はい。やはり今までそういう一般的な日本語学校で起きていた問題を我々も認識しておりまして、なんとかそうならないようにということで基準をきちんと決めるということと、その基準を専門家ではない企業の方が見てわかるように、というふうに工夫しております。
そうなんですね。何よりも企業の方としっかりとお互いに確認をし合って、
はい、
で企業の方が納得していただけるような目標を定めて、
はい、
それに沿って研修を進めていくと。
はい、そうです。
それがやはり数多く、ね、700ある日本語学校という、はい、たくさんある中で山佐言語文化研究所のそれがやはり特徴であると。
そうですね、大きな違いになっているかと思います。
ありがとうございます。横澤さんから山佐言語文化研究所について私も改めていろいろと教えていただきました。ありがとうございました。それではここで曲をお送りします。
外国人スタッフと働くってファンタスティック。でも
あれ、マークさん遅いな。仕事始まるけど、もしかしたら事故とかに遭ってないかな。大丈夫かな。
おはようございます。
ちょっと今何時ですか。
9時10分です。
そうじゃなくて、
困っていることは言葉の壁だけではないはずです。私たちは本当の問題解決をサポートいたします。笑顔あふれる職場作り、グローバルヒューマンリソースサポート、ヤマサ言語文化研究所。
時計の針は1時14分を回っています。生放送でお送りしておりますスマラボ。さあ後半は山佐言語文化研究所のスタッフでいらっしゃいます出原夏樹さん、そして研修を現在受けていらっしゃいますフィリピンご出身のアンナ・エスゲラさんにお越しいただきました。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
はい。さあ出原さんは今アンナさん、
はい、
の研修を担当していらっしゃると。
はい、そうです。
ということで、はい、いつからですか。
いつからですか、アンナさん。
2ヶ月。
うん、2ヶ月、もう2ヶ月になる。4月からということですよね。
はい、
では改めてアンナさん自己紹介をしていただけますか。
はい、私はアンナさん、フィリピンから来ました。
はい、アンナさんです。
はい、フィリピン、アンナです。フィリピンから来ました。
OK です。フィリピンどちらですか。フィリピンのどこから。
あ、マニラ住んでいます。マニラ。
あ、マニラ、大きな町ですね。
はい、あ、真ん中町、
フィリピンの真ん中にある町、はいはい、マニラからいらっしゃってもう2ヶ月になるということなんですよね。アンナさんの趣味は何ですか。
山に登ることです。
山に登ること、山登り、登山。
はい、
フィリピンではどんな山に登っていましたか。
は、あ、山、アポ山です。
アポ山
です。
アポ山は何メートルの山ですか。
3000メートルです。
3000メートル
ぐらい、3000ぐらいメートルです。
日本の ね、井出原さん、富士山と。
そうですね、富士山と同じくらい。
はい、同じ、同じ。
本格的ですね。
多分同じ。
そう。で、日本には何回、何回いらっしゃってます？日本には初めてですか？
7月初めて。ここ、
今回来たのは何回目ですか？
3回目。はい、3回。
そうですか。誰と一緒に来ましたか？
は、私のご主人、行けました。
ご主人と一緒にいらっしゃって、
はい、
そうですか。ご主人も、研修を今受けてらっしゃる。
はい、ご主人はアナさんとは別なんですけど、日本語の勉強されています。
そうなんですね、はい、さあ、日本のアナさん、日本の好きなところ、日本っていいなっていう思うところ、日本の好きなところどんなところですか？
北海道と名古屋と好きですか？
北海道、
はい、
そして名古屋も、
はい。
北海道は自然が豊かですよね。すごく素敵なところ。名古屋はどこが好きですか？
名古屋の料理、
お料理が好き。
いや、好きです。あと、名古屋、静かな町です。
静かな町。名古屋の料理は何が好きですか？
ラーメン。
ラーメンと
そば。
そうですか。でも嬉しい。
つけ麺ラーメン。
つけ麺ラーメン。
はい。
なるほど。そうですか。で、今どうして日本語研修を受けているんですか？なぜ、
日本語を話せるようになりたいです。
日本語を話せるようになりたい、
はい。
それはどうしてですか？
多分、私のフィリピン人、教えていますと、伝えています
と、フィリピンの方に教えてる。
はい、教えてる。
日本語を。
はい。多分。
あ、それが夢っていうこと。
いや。
あ、だから日本語を学んで上手になれば、おそらく、
はい、
将来は日本語を教えてるであろうと。
はい。はいはい、まだ。
でもすごい、そういう夢を持っている。そうですか。でもね、嬉しい。日本語をね、井出原さんどうですか？アンナさんの、はい、その学ぶ姿勢というのはどうご覧になってますか？はい、
でも本当に今毎日とてもたくさん、ご自分でもすごくたくさん勉強していらっしゃって、本当にね、頑張ってますね。
前にいらした時と、はいはい、今とでは、
もう全然ですね。今はとてもたくさん話せるようになりました。は
いはい、そうなんですね。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
だからこのね、はい、のまま、また、はい、しっかりと、
そうですね、
研修を知っていただいて、はい、で将来的にはフィリピンに戻って、はい、で、まあ、フィリピンの方に日本語を教えていきたいと。
はいはいはい、
すごい、もう応援します。はい、素晴らしい。嬉しいですね。はい、では、せっかくなので、その、まあ、マニラもね、とてもいいところだと思います。いいところを紹介してください、フィリピンの。
たくさん、海で泳ぐの、とスクーバダイビングがいいです。
海水浴とスキューバーダイビング。
はい、
アンナさんはしますか？
はい、知っています。
スキューバダイビング。
はいはい。はい、
どのくらいこう深く、
maybe 多分、30、たくさん、
結構深く潜って、
はい、 100メートル。
おお、100メートルくらい。
はいはいはい。
すごいですね。
綺麗です。約5メートル綺麗です。たくさん小さい魚。
もう魚もいって。
はい、魚。フィリピンの小さ、フィリピンお目、フィリピンのお目、小さい魚たくさん。
へ
え。と、のぼし、のみぼし、スネア、のみぼし。
のみぼし？のみぼし？
Maybe スネア。
あ、スネア？
はい。後で。
スネア。いや、ヘビではないですよね。海ヘビじゃないですか。でもそういう生き物、魚ではないんですか。
はい、たくさん、たくさん。
あ、魚はとにかくたくさんいる。
はい、いろいろ。
じゃあ、スキューバダイビングぜひね、フィリピンに行ったら皆さん楽しんでほしいし、うん、食べ物。
あ、食べ物、フィリピンのアドボ。
アドボ、 アドボ、
はい、一番アドボフィリピンの大好きです。
アドボはアンナさんも作られる。
はいはい。
どんな料理ですか。
美味しかったです。
美味しい、美味しい。何を使いますか。
豚肉と醤油と花椒、
胡椒
と、にしえき、ガーリック、にしえき。
あ、にんにく。
にんにく。
ガーリック。
はい、にんにく。一緒に、はい、入れます。一緒に入れます。はい。ゆっくり、スローリー。
ゆっくり。
煮る。はい。
はい。煮る。ボイル。
ボイル。はい、イエス。
豚の薄切り、薄い肉。
あ、はい、
薄い肉。
厚い、薄い。薄いですか。
薄切りの肉をビネガーと醤油とニンニクと胡椒。
はい。
で、時々お砂糖も。いるんですよ、シュガー、まあ、お砂糖もちょっと、
はい、ちょっと
入れたりして、
はい、
だから皆さん鶏肉のさっぱり煮をねイメージしていただけると、
はい、
いいと思います、はい、私もよく作りますけど、
あ、そう、時々卵、ボイル卵を、
やっぱ卵も
入れます。
ゆで卵、
はい、美味しいですよね、
はい、で、そう、ボイルした後に、
ああ、フライです。
フライ、炒める、
はい、
まあ、油は入れずに、まあ、豚肉のね油があるのでボイルした後にこう炒める。
はい、時々 sometimes、
あ、時々は
炒める、で
とまた美味しさが増す。
はい、はい、美味しかったです。
ご飯舌が鳴りますよね。あ、それはご飯と一緒に、
はい、
ご飯と一緒にアドボは食べますか。
イエス、フィリピン人、
うん、
ご飯を大好きです。そう、アドボ、入れます。
ご飯の上に、ご飯の上に乗せて、
はい、
食べる。
はい、
うわ、
はい、
そうです。ご飯が進みます。
はい、
そうですか。ぜひいろいろ調べるとそのフィリピンのアドボの作り方って載ってるんですよ。
載ってるみたいですね。
皆さんね、
はい、
いろいろ
ぜひ調べて作りたいと思います。
そう、インターネットで調べると載っているので、ぜひ調べたいと思います。あと果物も美味しいですか。
はい、マンゴーとバナナ、うん、美味しいです。甘いです。
マンゴーとバナナ美味しい。
パイナップル、
パイナップル、
たくさん子供のフィリピン一番、う
ん、アンナさん一番好きな果物は何ですか。
あ、マンゴースティン、はい、
マンゴスティン、
マンゴスティン、
マンゴスティン
っていうのはマンゴーとはまた違うんですよね。ライチみたいな。
はい、
じゃあ皮を剥くと、
はい、甘いです、美味しいです。
もう ジューシー。
はい、色です。
マンゴスティン。
はい、マンゴスティン。
ぜひじゃあフィリピンに行かれたら、
はい、
召し上がっていただきたいと思いますね、はい、そうですか。いや、ありがとうございます。で、まあ、時間もなくなってきたんですが、あ、マンゴスティン白いんですね、中身が、
はい、
ね、ホワイト、はい、白い実なんですね。なるほど。で、日本で日本にいる間にここに行きたいとかやってみたいことありますか、うん、日本で、
富士山に乗りたいです。
お、
はい、
乗りたい
登りたいです。
富士山に、
はい、登りたいです。
お、ちょうどこれから夏ですからね。
はい、
いいですね。
多分、うん、7月行けたいです。
おお、
多分、
ぜひチャレンジしてください。
はい。
いやー、でもアンナさん、ありがとうございます。すごくアンナさんから私もパワーをいただきました。ぜひね、日本語をフィリピンの方に、多くの方に将来、
はい、
先生となって教えていただきたいと思います。
はい、
はいはい、ありがとうございます。はい、
ありがとうございます。
さあ、そして、この番組の様子ですが、 FM 岡崎のホームページ、オンデマンド放送でも楽しむことができますので、ぜひ皆さんご覧になってください。また番組の様子を FM 岡崎 Facebook でもご覧いただけます。どうぞこちらもご覧ください。次回の放送は、7月です。7月の第1週目の放送になります。あ、失礼しました。7月は10日です。失礼しました。7月は第2週と4週です。第2週4週生放送でお送りします。ですから次回は7月10日、7月の第2週目の水曜日、この時間生放送でお送りいたしますので、7月10日にまたぜひ聞いてください。この番組はヤマサ言語文化研究所の提供でお送りいたしました。それでは、今日ご出演いただきましたフィリピンのマニラご出身のアンナ・エスゲラさん、そして、ヤマサ言語文化研究所スタッフアンナさんの研修を担当されている井出原夏樹さん、お二人とご一緒にお別れの挨拶をしたいと思いますが、それではと言いましたら、皆さんさようならでよろしいですか。一緒に OK ですか。それではと言ったら、皆さんさようならでお願いします。
はい、
では行きますね。はい、それでは、
さようなら。
皆さん、
さようなら。